こんにちは、滝口あゆみです。このラジオではヨガ哲学のお話や私の日々の気づきなどを通して人生楽に生きるコツをシェアしていきます。私の最近の活動に関してはインスタグラムや、公式 LINE で発信しておりますので、興味がある方はそちらもフォローお願いします。今日のお話のテーマは、悩みの原因は心の反応の仕方であるという、テーマで話していこうかなと思っています。今日私午前中ヨガのレッスンがあったのでスタジオに行って、帰りは雨の中濡れながら帰ってきました。そして、帰ってきてからお昼を食べようと思ったんですけど、お昼を食べるときに一旦仕事モードをオフにしようって思ったんですね。なんか私ついついこう自分の仕事とか、勉強とかそういうのにつながるような本とか、動画とかラジオとか情報をねインプットするとき選んじゃうので、バランスを取るために仕事モードをオフにして、漫画読むとかアニメ見るとか、映画を見るとかっていうことを意識的にねするようにしてるんですけど、今日はお昼の時間をそういう仕事モードをオフにするようにしようと思って YouTube を見てたんですね。そしたら YouTube になんか武井壮さんの何なんだろうあれ、ライブ配信なのかな、ライブ配信の切り抜きのショート動画上がってて、最近好きでちょこちょこ見てるんですけど、それになんか自殺したい21歳のコメントを読んでる武井壮さんのやつがあって、まあその死にたいからうんたらかんたらみたいなコメントだったんですけど、そこに死にたい理由の中に喫音症だからみたいなのがあって、私はなんか、あ、そういえば喫音症って原因は何なんだろうなって気になったので、今度は喫音症原因で調べて、動画を探してみたんです。そうしたら、小林博明さんっていう方の、TED っていうね、なんかこうトークの番組の動画が出てきたので、で時間も17分ぐらいで、あ、ちょうどいいなと思ったのでそれを見てたんです。そしたら、その小林さん自身も喫音症で悩んでいる時期があって、で今はそういう研究をされているそうなんですけど、なんかその喫音症の原因って何なんだろうなって思いながらなんとなく見始めたんですよね。まあ、最終的に喫音症の、ね、原因っていうのはまだはっきりしてないらしいんですけど、私がその小林さんの話を聞いていてあーって思ったのは、まずなんかその小林さんの喫音症の症状っていうのは3歳頃に発症したらしくて、まあ大体そのぐらいからねこう喋り始めるので、きっとその頃から喫音症っていうかこう言葉が詰まるねっていうのが周りの大人たちが気づいたんだと思うんですけど、小林さん自身の記憶ではその喫音症、自分は喫音症なんだっていう自覚で、悩み始めたのは中学生の頃からだったそうなんですね。まあ思春期で周りの目が気になってくる時期でもありますし、日本の教育は特にこう周りと同調してなるべく目立たないようにみたいなところがあるので、人と違うところがあるとどうしても気になっちゃいますよね。ね、っていう話をまずされてたんです。その時点で私は、あ、やっぱり悩み事っていうのは現状がどうなのかっていうことよりもその現状に対して心がどう反応するのかっていうところなんだなって思ったんですね。というのもその喫音症っていうのは3歳の頃からあって、小学生の頃も、まあ、きっとあったわけじゃないですか。でも小林さん本人はそこまで小学生の頃までは自分のその喫音症っていう症状で悩んだことはなかったんですよね。それが中学校になって、あ、自分って周りと違うんだっていうので気にし始めたらそれが悩みになったって言ってるんですよ。で、その喫音症っていうのが悩みだから本当はそこに対して研究をするっていうことは抵抗があったみたいなんですけど、まあ、でもやっぱり知りたいことは自分のその喫音症はどうやったら マシになるのかとか、なんで吃音症っていうのがあるのかとか、そういうところがやっぱり気になるっていうので、研究テーマとして吃音症っていうものを選んで大学院で研究 していたと。で、そのテッドってひたすら喋り10分15分ぐらい喋り続けるものなので、でも小林さん自身はほとんど気にならない感じでスラスラーっとスピーチをされてたんですけど、その吃音症がマシになってきた理由として、まず一つは経験だと。こう論文を書いて学会で論文を発表するっていう経験を繰り返すことによって、最初の頃は原稿半分ぐらいしか読めなかったのが、自分が伝えたいことを一通り伝えられるようになりましたっていう話をしていて、でもう一つは、周りの人たちが、両親がそこまで小林さんの吃音に対して過敏に反応しなかったっていうのもあるし、結婚されてるみたいなんですけれども、今の奥さんが、その小林さんの吃音っていうものを別になんかこう特別視することなく当たり前のように受け入れてくれてる、そういう周りの対応があるから、自分は今ほとんど言葉に詰まったりとかどもったりすることがなく、話ができるようになっていますって言ってたんですね。これも心が変化してるんですよね。最初に吃音症がマシになってきたから心が悩まなくなったわけではなくて、周りが別にそれでいいじゃんみたいな、そこを問題視することなく接してくれていたから、心が吃音に対して反応しなくなったんですよね。でまたその後に小林さんが話していたことでさらに興味深かったのが、吃音症の人にもいろんなタイプの人がいて、たくさんどもったり詰まったりするけど別にそれを気にそんなに気にしてない人もいるし、ちょっとしかどもらない、少しどもるぐらいなんだけどそれがめちゃくちゃ気になってコンプレックスになっている人がいると。あとは、電話をするときに人の顔が見えないから緊張して逆に詰まってしまうっていう人と、顔が見えないから気楽に話せるっていう人がいるそうなんです。これって状況は、まあ、そんな変わってないというか一緒じゃないですか。吃音症、吃音っていう症状があるっていう、でも何が違うかっていうと、それぞれの心の反応が違うわけですよね。たくさんどもるけど大してそれを気にしてない人と、ちょっとしかどもらないけどでもそれがめちゃくちゃコンプレックスな人だったら、絶対後者の方が生きづらいんですよね。現状がどうなのかっていうこと自体は差がなくても、そこにどういうふうに心が反応するか、この違いなんですよね。でその心がどういうふうに反応するのか、そしてそれをどういうふうにコントロールするのか、自分の心の変化をどういうふうに見ていくのかっていうことを練習していくのがヨガなので、まあ、ヨガをしているとだんだん自分の悩みを俯瞰して見れるようになって、俯瞰して見れるようになるとそこに執着がなくなってくるので、だんだん心が楽になっていくんですよね。で心が楽になっていくと見える現実が変わっていくというのがあります。それがまさにこの小林さん、スピーチをしていた小林さんが体験していることで、最初は中学校の頃は悩んでいたと。悩んでいたけど、自分が大人になっていろんな経験をしてきた上で、吃音症っていう症状はあったんだけど、周りの人たちがそれを気にしないでいてくれたっていうことで、あとはまあ自分のそういうスピーチを重ねてきたっていう、まあ、成功体験ですよね。自分はできるんだ。そういうので心の反応が変わるわけですよ。あ、自分は吃音症というものがあるけれども、そこまで悩むことではないのかもしれないって思ったら、ほとんど吃音の症状が出ずに喋れるようになったって言ってる。その心の反応が変わることで現実が変わってるんですよね。 それがまさにそのヨガをしていくことの最大のメリットであり、最近ヨガを活用して潜在意識を書き換えていきましょう、そういう、講座をしているんですけれども、まさにそれが起きているわけですよね。自分の心の反応をコントロールして変わることで現実が変わっていく。小林さん自身の自分は吃音がある、緊張してうまく喋れないっていうところから、自分は吃音症はあるけれども人に恵まれているんだって考えるようになったら、結果的に現実が変わっていったと。なので、こう人ってどうしても悩みがあると、その外側にある悩みにアプローチをしちゃいがちじゃないですか。なんかこれが自分を苦しめてる原因だみたいなものがあると、それをなくそうとか、それの形を変えようとかするんですけど、結局そういうものがあると心がそっちに引っ張られて苦しくなるっていう、この心の動き自体は変わってないので、一個大きい悩みの岩を取り除けたとしても、別の大きい岩があったらまた悩んじゃうんですよね。でも仮にこれがその自分の心が最初なんだって気づいたら、まずその心の対処法を勉強して学んで実践して、自分の心が苦しく反応しないようなことができるようになれば、目の前に石が1個あろうが2個あろうが関係なくなるんですよね。で、石が1個あろうが2個あろうが関係なくなってくると、心は常に穏やかでワクワクして楽しみを感じられるようになるので、気がつくと悩みの種だった大きい石っていうのが、人によっては自分の個性だったりね、自分の長所として見れるようになったりとか、もしくは気がついたらその気になってた石自体がいつの間にかなくなってたり、石だと思ってたものが実は石じゃなかったりとか、よく見たらなんか石に見えたけどこれは亀の甲羅だったのかなとか、なんかそういうね、現実が変わっていくわけです。ね、なんかそう、仕事モードオフにしようと思って、全然普段見ないような吃音症原因とかで調べて動画を見始めたのに、結局気がついたらなんかこう自分が好きなことに当てはめて見ていたんですけどね、なんかあやっぱり心なんだな、人が悩む原因は心の反応なんだなっていうのを、この小林さんのねスピーチを聞いていて思ったので、ちょっとシェアしてみました。では、今日のラジオはここまでになります。今日の話がためになったよとか、何かしらの気づきになったよっていう方は、ぜひいいねをよろしくお願いします。